こちゃんと
みなもんの
クルメライフ。
2月14日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはみなもんと
おんちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。今週のお便りテーマは
コメディ作品
ということなんですけれども、
はい、
もちろんそれ以外の普通のお便り、略して普通おたもお待ちしております。
はい、お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com、 すべて小文字となります。 FM プラプラのアプリの方からはメッセージという項目から、お便りを送っていただけます。宛先にクルメライフと書いてもらえますとスムーズに届きます。
はい、
お待ちしてます。
よろしく
どうぞ。今日は珍しくミナモンが、
はい、
メガネスタイル。
そうなんですよなんか花粉なのかな、
うんうん、
ちょっと目がゴロゴロするなって状況で、
あら、
コンタクトをしてたら、
うんうん、
ちょっと角膜に傷がついてしまったらしく、
大丈夫、
なんかそう、一昨日くらい目真っ赤で、そう
で、今
ちょっと赤みは引いてきたんですけど、
うん、
まだちょっと調子が悪いので久しぶりにメガネ。
了解。
そうなんです。
まあいいじゃないですか、私も基本はメガネだし、
はいはい、
今日はダブルメガネコンビで、
ダブルメガネコンビですしなんかもう度が強いから目がちっちゃく見えて、
うん、そんなの私は毎回よってかもう数年前から度が高
い、もうやだーって思いながらそう、
かわいい、
そう、もうやだーって思いながら、あずきじゃないんだよと思いながら、
あずきじゃないのよ、
鏡見るたんびに思ってます、はいはい、
まあね、でもなんだかんださ私はもうずっとかれこれメガネにね慣れちゃった人生なんですよ、
うんうん、
そのコンタクトをもちろんつけるんだけど、
はい、
コンタクトさつけても1週間に一度つけるかつけないかなのよ、
はいはいはい、
だからそのコンタクトに慣れるのもめちゃめちゃ遅かったし、
うん、
未だに一発で入らない時すらある。
あ、ちょっとなんか、うん、目の潤いも大事だしねあの本体の方っていうの、
確かにねだから入んねーってなった時はまあ、もうちょっとねコンタクト液を足した方がいいのかなっていうので足したりして、うんうん、まあね使ってはいますけど、あ、やっぱりねもう楽な方に流れちゃうんで、あ、メガネメガネ今日はメガネってなっちゃう。
メガネもね、
うん、
楽なんだけど、
うん、
あの運転してたりするとさ、
あ、
こうふとこう横を見た時に、
はいはい、
ちょっとなんかこのラグがあるのがねちょっと気持ち悪くて
それはメガネに慣れてないね。
そうなのよ、
メガネで運転するのに慣れていない。
そう、
私は運転免許取る時もメガネだったの。
あ、なるほど。
だからそういうのないんだよね、あんまり。
もうそれが、
うん、
もうこの状態がデフォルトだから。
デフォルトやねもうラグとか気にしたことなかった
なるほどね、
見えてるしねみたいな、うん、そっか、そうなのね。
そうなのよ。
まあね、でもやっぱりコンタクトってちょっとね、あの目の調子が悪いとき入らなかったりするのもそうだし、うん、ね、今のミナモンみたいにちょっと角膜ね傷ついちゃったり、ちょっと目のトラブルもね、うん、気をつけないといけないので、ね、ちょっと皆様もね気をつけましょう。
そうですね、この時期とか、
はい、
特に乾燥があったりするという、
そうね、
余計こう目と相性が悪かったりするので。
友達もさ、
うん、
やっぱり花粉が飛び出したって言ってたよ、
うん、でしょ。
いや私はね分かんないんだけど、
なんかね昨日、うん、今日結構鼻来てるかな。
なんか本当早いな、年々年々、
うん、
春だけじゃないじゃん。
だって今日こんなに暖かいもんね。
あ、そうそう、今日ね今18度です、ね、
8度か。
いや、もう、ね、もう20度じゃん。私ちなみに今日はダウンも着てないしコートも着てないし、
そう、私もこれ1枚、
今この木の幹のままというか、
木の幹のまま、
本当になんかパーカーしか着てないっすね。
本当だ、でもね、うん、暖かいですもんね今日は。
全然今日はね、うん、あの気持ちのいい、なんか春のお散歩日和って感じ。
そうなのよ本当に暖かいっていう言葉がぴったりな、
ね、そうそうそう、
ほんわかした一日の日ですけれども、
うん、はい、
うん、
そうね、本当にこういう天気のいい日にね 日差しが差し込むスタジオで、
うん、はい、
のんびりラジオ
お茶しに来てるみたいなね。
そうね、お茶しに来てるようなノリでラジオをやってます。
ラジオです、は
い、そう、そんなゆるゆる女子トークをお聞きください
今日はゆったりまったりね、
はい、
この気候と同じように、
うん、
天気と同じように皆さんもね、ゆっくりまったり聞いていただければと思いますので、
よろしくどうぞ。
よろしくどうぞ。
はい、
2月14日
そうだよ。
14日なのか。
そうだよ。
はあ、
まあバレンタインだね。
そうね、
まあ、先週しちゃったからな、バレンタイントーク
な。もうやばい、何もやってない。
いいんだよ、何もやんなくて。好きなもん食べればいいよ。
自分へのご褒美だよね、今日は、ね、
あ、そうそう、だってバレンタインチョコってそのために買うんじゃないの。
そうよね、うん、
自分へのチョコですよ。
なんかさ、最近義理チョコってなくなってきてるみたいだよね。
まあ返す方も大変だからじゃないか ね。
なんかこう、昔昔っていうか、
うん、
最近まではこう、なんかこう、なんていうの、会社でもこう、
うん、
義理チョコを配る習慣があったじゃないですか。
そうだね、もう上司とかにね、
うん、うちの会社は一切やらなかったよね。
いや、でもそれいいんじゃない、お互い気使わなくて
そう、
毎年さ、そういう悩み多くない？なんか職場の人に、ね、
うん、
義理チョコをあげないといけない文化ってどうなんですかとか、
うんうんうん、
もらった方ももらった方でさ、
うん、
義理だって分かってるけど、でも返さないのはね
って、ね、
多分暗黙の了解があるじゃん、
うんうん、
返すみたいな、
はいはい、
3倍返しじゃないけどさ、うん、ね、ちょっとそのくれた女性に対してこう当たり障りのないものを返そうみたいなさ、それを考えるのも大変っていう、
うんうん、何も生まないというか
生産性のない義理チョコはやめましょうっていうね、それが浸透して
き
てるんじゃないですか。
そういうことになってきてしまったんでしょうね。
いいんじゃないかな、うん、なんかむしろすっきりしてくると思う、そっちの方が、うん、人間関係がね、
やっぱ友チョコとかの方が楽しいね、
うん、気楽だよ、
う
ん、
そういうことや。
気心知れた相手とチョコの交換、まあ、
うん、
自分が楽しみましょう。なんか憂鬱なイベントとして捉えるんじゃなくて、
確かに、
そう、自分が好きなものを買って、
高校生の頃にね、
うん、
マフィンいっぱい作って
学
校で配るみたいなワクワク感ぐらいを取り戻していきたいですね。
間違いないね。
よし、帰りにコンビニ寄って帰ろう
じゃあ買ったものをね、後で教えてください、
はい、そうですね、
はい、
ストーリーにあげてみました
ストーリーにあげてください
というわけで今日はほのぼのゆったりバレンタインデーのトークを
バレンタインデーどうすんのこの後
バレンタインデー
もうネタないよ。
ないね、
うん、
バレンタインデーだけど、
うん、
バレンタインデーにちなまないとか、
わかりました
ちなまないっていう言葉あるのか、
初めて聞いた日本語、うん、
ノットバレンタインデーでいきますので、はい、さてここいらで一旦 CM 挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
はい、ただいまのお時間は2時8分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。引き続きパーソナリティはおんちゃんと
みなもんです。
よろしく、
どうぞ。さてさて、行きましょうか。わくためです。さてこちらのコーナーはエンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです。ということで
今回は
コ
メディ作品、
コメディ作品ということで、
はい、
すごい悩んだ。
そうだよね、コメディ、コメディだから、そのコメディにあえてその本当にコメディにめっちゃ徹してますみたいな作品の方がいいのかなって思って私も今探してるんですけど、うん、ねえ、
今回はね、
はい、
それを見越して、
うん、
おんちゃんはがっつりコメディで来るかなと思ったので、
お、
私はちょっとあえて控えめコメディにしようかなということで
気遣いありがとうございますね、かぶらないためにもね、
そう、あ、控えめコメディにしてみました。
ほい、
今回ご紹介する作品が甘いお酒でうがいっていうお酒なんですけど、お酒じゃない、いや、作品なんですけれども、
びっくりした今、多分お酒に釣られたねタイトルね、
そうそうそうお酒なんですけれども、うん、でも酒の紹介するんかいみたいな、
ね、no, わくため湧く酒じゃないな、
ね、湧く酒、ワクワクするの、はい、酒は紹介みたいなな
っちゃってたね、
なっちゃいますので今回作品をご紹介します。ちなみに日記って書きますか、おんちゃんは。
今書くと思ういや、私もね実は結構真面目な人間だから、
う
日記をねつけようっていうのは何度か思ったことがあるし、うん、実際やってた時期はありました、
うんうんうん、
はい皆さん何が予想されますか。
はい皆さん
三日坊主。
おお、なるほど。
今はやってません。
へえ、なんかこうコメント、まあうん、毎日じゃないけどこう書いたりもしない。
最近はあんましないな。一日会ったことについてでしょ。
そう、一日会ったことについてとか、
なんかこれラジオに使えるなっていうネタは全部今スマホにメモしてる。
なるほどね。
でもちろんその時私がちょうどペン持ってて手帳開いてれば、
うん、
手書きで書くけど、
うんうん、
基本手に握ってる時と、まあ、握ってるものはやっぱりスマホだし、うん、ネタ見つかるのって外が多いから、外歩いてて、はいはいはいはい、あれ受けるなって思ったらそれをすぐスマホにメモする。
あ、うん、現代人ですねやっぱね。
でしょ、
うん、私、週4日日記を書くようにしてて、月曜日と水曜日と木曜日と日曜日、うん、
それはあれなの、三日坊主にならないためなの
というよりも、うん、夜時間がある日が、
はい、
その曜日っていうのと、
そうか、
それと、うん、手帳を開いた時に4コマを作ってるのね。
すごい。
両面なんか見開いた時に1週間分にしたくて、うんうん、でも一つをちっちゃくするのも嫌だったんで、
うん、
1枠をちょっとまあ1ページの半分ぐらいっていう感じで4日間分ぐらい書くようにしてるんですけど、うん、
はいはいはい、
なんかこう日記の中の自分って今日まあ1日を振り返って小さな出来事だったりを文字にしていくじゃないですか、
うん、
なんとなくそのちょっとしたことを ドラマチックに脚色しがちというか、なんか大したことでもないんだけど、
うん、
でこの間あったのが、
はいはい、
朝始発で帰ってきた日があって、
うん、
すごい朝焼けが綺麗だったの。
あ、いいね。
その朝焼けを見ながら、オレンジの朝焼けがすごく綺麗だった、なんか始発で帰ってくるのもなんかありかもみたいなことを自分で書いてて
はいはい、ポエミですね。
そう、ちょっとこっぱずかしいよね。
いやでもいいんじゃない、うん、思ったままを書いて、
うんうん、
でもかつそれをドラマチックに
書いて、
そう、
そんなちょっとこう誰が見るわけでもない、
うんうん、
その日常の一コマ一コマがちょっと愛おしくなるような作品なんですね、今回ご紹介したい作品が。
はい、
で今回の作品が2020年に公開された甘いお酒でうがいっていう作品なんですけど、日本の映画 で、
うん、
で時間としては107分で、
うん、
配給が吉本クリエイティブエージェンシー。
あ、
珍しいですよね。
そうなんだ、
うん、でストーリーはベテラン派遣社員として働く40代独身の川島よし子は日々の出来事を日記につけており、その日記は誰かに見せる予定でも自分で後から見返すつもりもございません。その撤去された自転車と1週間ぶりに再会してとても嬉しかったことや、道で一人で話しているおじさんと心の中で会話したなど、何気ない中にも風変わりな内容の日記を書き続けています。そんなよし子なのですが、特に会社の後輩である若林ちゃんと過ごす幸せな日々を大切にしてきました。ある時よし子は 若林ちゃんの後輩である二回りぐらい年下の岡本くんと出会い恋をします。何気ない日常に少し変化が加わったよし子の綴る517日の物語はどうなっていくのかっていうお話なんですけれども、この作品ですね、あのお笑いコンビシソンヌの二郎が長年コントで演じ続けてきたキャラクターを主人公に、何気ない日々日常をですね送りながら、ちょっと風変わりで少しネガティブな川島芳子の517日の物語が描かれた映画となっております。
へー。
なので原作もですね小説でして、まあ、タイトルが川島芳子、まあ、子孫の二郎さんが書いてるんですけれども、大久明子監督が映像化してくれた作品でして、まあ、勝手に震えてろなどこう女性が主人公の映画を多く手掛けてきた作品な、あの監督さんなので、結構こうなんて言うんだろう、いい意味でなんか女性をフューチャーっていうか、
うん、
焦点を当ててくれているなっていう感じがしましたね。でキャストはですね、2006年フラガールで日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞するなど、数多くの作品に出演している松雪泰子が、よし子を演じておりまして、後輩の若林ちゃんを黒木華さん、 で二回り年下の男の子、岡本くんを、清水博也さんが演じております、うん、なんかねこの後輩のね若林ちゃんがすごく可愛くて、
うんうんうん、
なんかね結構オーバーリアクションだったりちょっとはちゃめちゃな感じがするんだけど、
うん、
それがちょっとでも本人もあの黒木さんも黒木さん春さんも言ってたんですけどそれがオーバーリアクションで不自然にならないように演じるのが難しかったって言ってたんですけれども
そっか
そうでもすっごい可愛いキャラクターで、
うんうんうん、
今度ちょっとよしこの、うん、なんて言うんだろう大人っぽくちょっと静かな感じ、
うんうん、
落ち着いてる感じとこう相まって、うん、すごいいいバランスでなんかストーリーができてたなと思いましたね。
へー、うん、そうなんだ。
そう
じゃあさ、
はい、
シソンヌのその、うん、コントでやってるネタが元になってるってことは、
うん、
シソンヌがそのコントを好きなシソンヌのコントを好きなファンだったらもうなんかすぐ入ってくる系みたいななんか
どうなんだろうね。
うん、
そのシソンヌのキャラクター自体は知ってるけどそこまで印象がなくて、
うん、私もねそうなんだよね正直。
だから、
うん、
でなんかすごいこうお笑い芸人さんが脚本書いてる作品ってどうなんだろうっていうところから入ったのね。
あ、まあ、バカリズムさんとかがねヒットしてはいるけど、
ああいう感じですごいなんか、うんうんうん、面白い要素に持っていくのかと思ったら、うん、意外とそうでもないっていう。そう、まあ、コメディ作品ということで作品を選ぶのに結構迷ったんですけれども、
うん
まあ、がっつりコメディもあったんですけれども、
うんうんうん、
ちょっとクスッと笑えるのもありだなと思って今回この作品にしたんですけれども、
うん、それを見たきっかけで、
うん
まあ、シソンヌの、ね、ネタに興味持つって人も出てくるのかな。
私はそっちだった。
あ、そうなんだ。
そう、
え、見てみた。
見てみたいと思って。
あ、なるほどなるほど。
だけどあんまり出てこなかったの、うん、この川島よしこが出てくるそのネタ
コントが、ね、
コントが。
なるほど。
え、ちょっと気になると思って。
そうだよね、私も気になるもん今。
逆にね、
うんうん、
そのキャラクター性をねちょっと気になりますよね、
うんうん、
ね、うん、でこの、日記の中には、うんうんまあ、撤去されてしまった自転車を取りに行った日、まあ、1週間ぶりに再開した自転車のベルを鳴らすと嬉しそうに聞こえたとか、まあ、電車を待つ時のホームでは母と同じぐらいの年齢でちょっと似ている人がいると後ろに立つようにしている、
うーん、
私は後ろにいるよって思いながらとか、なんかこうちょっとなんかネガティブなんだけど、うん、ユーモアあふれるよしこの日記が決してこう大爆笑してしまうっていう内容ではないものの、
うんうん、
淡々と生きる毎日の中にあるちょっとどこかおかしな出来事がこう散りばめられたストーリーになっていて、
うん、
ちょっとほんわかするような作品ですね。
そうだね、まさにほっこり系だね、うん、
ほっこり系ですね、
うん、
でそしてなぜかちょっとわかる気がするみたいな、うん、と思えてしまうエピソード連発で、こう淡々としたこのよしこの語り口調っていうんですか、
うんうんうん、
語り口もすごいなんか引き込まれる要素で、だんだんとこの うん、あのよしこの日常に引き込まれていく作品ですね。で、40代独身女性っていうところで、
はい、
まあ、特に友人に恵まれているというわけでもなく、
うん、
後輩の若林ちゃんとご飯に行くことが唯一の楽しみとなっていて、
うん、
まあ、一見寂しそうな女性と感じるかもしれないんですけれども、
うん、
でもそうではなくて、
うん、
孤独や寂しさとうまく付き合っている、
はい、
こう何にも依存しない大人の女性として描かれているなって思いましたね、
うんうん、それ大事だよね、
うん、
私も今さ密かな自分の中での人間としての目標が、
はいはいはい、
依存しすぎないことって思ってる、うん、
めちゃくちゃわかる。
いや、その分かるよ、人間っていうね、うん、そのまあもの自体何かにこう愛着を持ってしまうし、うん、依存ってしてしまいがちなんだけど、
うん、
それが悪い方向に働くのは嫌だなと思って、
うんうんうんうん、
だから、まあ、ぶっちゃけ依存を全くしてないわけじゃないんだけど、うん、相手にとってもこう負担をかけるようなね、こう依存関係とかはやっぱり良くないなって思うし、うん、その物事は変わっていくものだから、
うん、
これじゃなきゃダメって思うものがあるのは悪いことじゃないけど、
うんうんうん、
平等になんかこうなんだろうな、受け止めていければなっていうか、
うんうんうん、
その難しいね、なんか言葉
にするね、難しいね、
うん、依存ってしがちなんだけど、
依存しがちだし、
うん、
憧れもしがちじゃない。
そうそうそうそう、
ああいう風になれたらよかったのにとか、
ね、
こう
それ
な痛みとかもあるけれど、うんうん、そういうのもなんかこうじゃなく、こう、うん、自分は自分、
そうね、
あの人はあの人っていう感じの、うん、ちょっとなんて言うんですかね、
うん、
こう ちゃんと分けられてるところっていうのが、まあ、ちょっといいなって思ったし、こう大人の女性としてちょっと憧れるなっていうのもあって、なんですけれども、物語の後半はこう岡本くんとのエピソードが軸になってきて、でここでも決してドラマチックなラブストーリーという話にはならず、逆にこの年の差だったり大人女子のリアルな苦悩だったりっていうのも描かれていて、まあ、かなりリアルに作られているなと思いました。
なんかいいですね、やっぱり我々も年代でいうと大人女子に当たるじゃないですか。
そうね、ここからだんだんより大人女子に
一緒、
周りが結婚して出産してとかね、
そうそうそう、
女の幸せとは
なんだろうってい
うね、
まあ、やっぱ私も少なからず考えることはあるんですよ、ね、まあ、こんな今いつもあけらかんとしてますけど、まあ、一応人間だし、まあ、今アラサーですからね、だから
そうなのよね、形
そうなのよ、だから今20代女子コンビがあとわずかだなって覚えてきてんの、私が最初に20代を終えちゃうからさ、2年先に
そうや、
そしたら
そうだよ、
20代と30代女子がみたいな感じで番組でちょっとあの補足がね入るから、
大人女子がっていうフレーズにしようか、今度
か、
今度から
というか、
そういうぐらい年頃になってきたね、大人女子が
そうよ、
そうっていう感じ
リアルだね、
リアルだね、
我々の大人事情も入ってきましたけど、
壁って怖いな、そう考えるとね、
まあ、でも、ね、本当にさっきね言ってたように、まあ、依存はあんまりしたくないなって思うのは、まあ、たらればをね言いがちになってしまうんだけど、
そうなんだよね、
たらればもやっぱり依存から来ちゃってると思うんで、やっぱそういうのもしっかりなんだろうな、あんまり引きずりすぎない、
確かにね、
そう、
まあ、でもそっちもいいなって思っちゃうけどね、まあ、だけどこうこのままの自分も好きっていうね、
そうだから今選んでやってることは、まあ、自分がやりたいって思ってることだから、結局はああやっておけばよかったのかな、こうやっておけばよかったのって、それはまあ推測でしかない、
確かにね、
今自分が選び取ったものをベストにしていくのは自分の行動でしかないから、
はいはい、
ね、だからちょっと今すごいねその作品を見て、ちょっとよりそういうね考えが、ちょっと触発されるんじゃないかなって、
そうですね、結構今までの作品だとこうやっぱし女性の40代の女性ってこう結婚して子供がいてっていう作品が多い中で、こう独身女性がまあ自由気ままに、なんかちょっとなんかなんて言うんだろう、ちょっぴり天真爛漫で無邪気な部分もあるこのよしこが、固定概念にとらわれず自分らしく生きている、まあ、自由に生きていくっていうことを体現してくれたっていうか表現してくれたおかげで、ちょっとなんか希望が見えたというか
大事、本当固定概念に縛られたくないよね、
でなんかちょっとその大切さみたいなのを教えてくれた作品ではありましたね、でやっぱし笑い芸人さんが作ってるってだけあって、テンポがねやっぱしいいんですよ、
テンポ感ね、
そう、心地よいテンポの良さで、ね、こう心地よいちょっとしたクソッと笑えるような面白さっていうのが散りばめられた本当に素敵な作品だったなと思いましたね、
はい、
でシソンヌのこの二郎さんっていうのが結構女性役ネタでもやってるんです、コントでもやってるんですけども、やっぱしこう女性的視点男性的視点みたいなのがちゃんとある方で、なんかそれもその良さも加わってすごくなんかどっちに偏った作品じゃないどでもないなっていうのがあって、
あ大事だねそれね、そうすごいわ、
だから女だからとか男だからっていうのはこう、ね、多様性が求められる時代でも、
ね、
結構受け入れられる作品かなという印象でもありましたね、
そっかそっか、
ということで、
はい、
こんな素敵な作品が甘いお酒でうがいということで、はい、ぜひ見ていただきたいなと思いました、
はい、ご紹介ありがとうございます、
はい、
あ、お便りね来てますんで読ませていただきます、
お願いします、
ラジオネームピンズージャさんからです、
ありがとうございます、
ね、ここ最近ねずっとありがとうございます
ありがとうございます、
はい、おんちゃみなもんこんちゃ
こんちゃ、
奇跡的に割と毎週聞けています、わら、
ありがとうございます
今日はメガネーズのお二人に質問です、
はい、
1、バレンタインにあったキュンエピソードを聞きたいです、かっこ愛に飢えていますわらでもう一つ、先日幼なじみと人生生きてるだけでだるいよなという話をしてましたが、来世は何になりたいかという話で行き着いた先は金持ちのペットだったのですが、お二人は来世は何に生まれ変わりたいですかよろしくどうぞ、
来世か、来世と バレンタインのキュンエピソードね。
うん、
バレンタインのキュンエピソードね、ソードは、
うんうん、どうですか。
これなんかあんまりね、
ない、何恥ずかしがらずに言って。
そうよね、
そうよ。
やっぱりさ、学校とか小学校の時代って世界が狭いじゃない、
うん、そうね。
で結構なんか仲が良かったやつを好きになるみたいなところあるでしょ。
まあそれはね、ありがちよ。
そう
だって、そいつとしかほぼ毎日会わないんだもん。
そう、うん、で私近所に、まあ、幼馴染みたいな男の子がいて、
うんうんうん、
その子にこう作ろうと思ってたんですけど、やっぱしちょっとどうしても勇気ができ出なくて。
何可愛いんだけど。
でも、うん、結局渡せなかったような気がするんだけど、でもちょっとそこに後悔もある。
もし渡してたら、うん、どうなってたかなみたいな。
そう、
はいはいはい、
キュンなのか、ちょっと。
いや、
甘酸っぱいね。
キュンじゃない。いや、
バレンタインの甘酸っぱい思い出。
人のね、そういう話聞くのが一番面白いんだ。別に自分の話なんて面白くないね。
うん、
いや、いいよミナモン、これピンズージャさん喜んでくれるんじゃない。
ちょっとね、あの時はね、うん、なんかその、
うん、
作ろうかな、どうしようかな、渡そうかなにドキドキしてましたよね。
ねえ、いいね。私あんまりバレンタインチョコこの人に作りたいなって思ったことが実はあんまりない。
うーん、
あ、小学生の時一回あったのかな。でも中学は正直、うん、全然本当になくて、それは覚えてるの。中学の時に、
中学の時
気になってる人がいなかった。
中学、ね、うん、中学高校ってなるとどちらかというと友チョコになっちゃうから、
う
んね、
そうそう、中学は特に周りの女の子たちが一生懸命作ってくれるじゃん、
うん、
だからそれをやっぱ交換じゃないけど、
そうなのよ、
もらいまくった、
うん、
私多分本当に20個30個ぐらいもらって、バレンタインずっとそれ消費してたの。
そう、意外と大変なのよね、
うん、そう、なんか私がね、うん、欲しい欲しい、ちょうだいちょうだいって言って、うん、まあ、それ言わなくてもくれる子はいたけど、うん、なんかね、ノリでめちゃくちゃもらいすぎちゃったな、どうしようみたいな。
焼き菓子をくれる子っていうのは結構さ、あ、早く消費しなきゃっていうのあるけど、
ね、
なんかこうザ・チョコっていうのは、うん、もうちょっと取っといても大丈夫かなみたいなの自分で判断して、賞味期限を自分の中で決めて徐々に消費してたかな。3日間4日間ぐらいかけて。
あと生チョコ作ってくる子は早めに消費しない
といけないじゃん。あ、そうそうそう、生チョコ早めとか、うん、こう
なったよね。
だからなんかこうクッキー系は後でいいやみたいな。
考えながら食べて
ね。考えながら食べてた気がする。
そっか、うん、私はね、キュンエピソードですか。私はあんまり作ってないんですけど、うん、まあでも、大学生の時に、
はい、
そうですね、当時少しお付き合いをした方に、
うん、
付き合う前に渡した。渡して、
うん、
なんかすごい、なんか、ああ、友達としてくれてるんだみたいなノリでもらうから、
うん、
これ伝わってないなと思って、いや、これあれですよ、ギリとか友じゃないんでみたいな話をして、向こうが、あ、そうなんだ、みたいな感じで、
うん、
わかりましたみたいな感じで考えますみたいに言ったぐらいじゃない、うん、私にとってのそのキュンエピソード。
あるじゃない。
それしかないよ。
あるじゃない。
でも本当それ以外はない。
それが決め手だったかもしれないですね。
かもね、
うん、
あるかも。
推しの一手みたいな。
推しの一手。まあでもちょっと腹立つじゃん、あんまり鈍感でもさ。
うん、確かにね、
わざわざ会った日に渡してんだから、
うん、
友なわけないやんみたいな。
確かに、
うん、ね、まあそんな感じです、うん、じゃあどうですか、あとは来世何に生まれたいですか。
来世ね、
うん、
来世なんだろう。私猫とかがいいかも。
やっぱり、
うん、家猫。
家猫いいよね、うん、いや猫か犬が一番妥当じゃねえかなって正直思うの。ダラダラゴロゴロ
なんかね、
できるじゃん。
そうなのよ。なんかワンちゃんみたいに、
うん、
こう元気にアグレッシブにというよりも、私はどっちかといって、うん、縁側でぬくぬくお昼寝してたい人生だなってい う、
ね、私もそうしたい。うん、そうだね、そうしたいかも。
っていうのがあるかな、
うん、まあ犬か猫に我々は生まれ変わりたいなって思うのと、
うん、
まああとはね、ワンちゃんイルカ。
ワンイルカ、
うん、
ほうほうほう。
あの泳げないんで私が、来世はちょっと泳げるものになって、ちょっと自由自在にちょっと泳いでみようじゃないかという願望はある。
確かにね、
うん、
そうね、海の世界もいいね。
でも海の世界もちょっとね、過酷なんでね。
確かにね、
そこはなんかあのぬくぬくできないなと思って、うん、どうしようかなと思いつつも、まあ来世はもう人間はいいや。 人間はもういい疲れた
そうね
人間は疲れちゃった
一回ちょっといあの休憩挟ませていただいて
休憩挟ませてくださいよ
って一旦休みで
そうそうそういうことそういうこと
そうね
いう感じです
か野良猫でもいいけどね
あ自由気ままやな
その地域の猛者みたいなの猫になりたい
ボス猫か
ボス猫みたい、
はい、
ここはワイド
ワイドのあまりちゃけみたいなおまんここで何しとみたいな感じの喧嘩だな
シャーつ
ねえ面白いな
でんのでもいいかな
はいお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一通ね、ラジオネームプースカさんから来ております。おんちゃんみなもこんにちは。
こんにちは。
急に暖かくなって昨日勘違いしたハエが浮かして飛んでましたちょっとリアだな。さてコメディですが実は、自分は映画のコメディって苦手で、うん、イギリスのはシュールすぎるしアメリカのは下品すぎるし、
うんうん、分かるかも。でも
そうなんだよねやっぱり出るよねお国柄のコメディのジャンルが、うん、そこでちょっと変化球だけど見たら絶対ニヤニヤしてしまう作品を選びました。ウィリーズワンダーランド。ウィリーズワンダーランドです。
聞いたことあるかも。
ニコラス・ケイジさん主演のホラーコメディです。うん、ホラーって聞いただけで拒絶反応を起こしそうなお二人ですがこれは大丈夫詳しい内容はネタバレだから言わないけど一言も喋らないニコラスが、夜景で商用の動物ロボットに襲われるんだけど、雇い主に言われた通り時間を守って時間になったらきっちり休憩してまた終わったら戦うシュールさだそうですよ。この映画実はアメリカのゲームにインスパイアされてるんだけど今ゲームの映画化作品、うんうん、ファイブナイトアットフレディーズが公開中ですが、うんうん、こちらはゴリゴリのホラーです。これがダサくすぎてみんなに、こっちをおすすめしてます食わず嫌いしないで絶対にぜひ見てほしい。アマプラやユーネクストで見られます。
なるほどですね。アマプラで見れるならちょっと
ね。しかもちゃんと我々ホラー苦手だけどいけるとのことですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、そっか、まあ、確かにコメディってさ一言で言ってそのコメディのジャンルもいろいろあるよね。
あるもうちょっと分けてみればよかったね。
確かにホレ、うん、まあ、そのコメディの中でも、うん、ホラーよりとかさ、
うん、
下ネタよりとか
確かに放送できなくなっちゃう。
そうだね、放送できないな、この昼間はね、うん、私たちが夜の番組だったらまだいけるんですけどまあでもね、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。さてここで一曲いきましょうか。
はい、
最近ね、
うん、
そうなんだっけ、最近私がハマってるドラマ、
お
不適切にも程があるかの主題歌でこの曲を選ばせていただきました。クリーピーナッツで二度寝。ただいまお送りした曲はクリピーナッツで二度寝でした。時刻は2時35分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティは引き続きみなもんと
おんちゃんでお届けします。
はい、さていきますか。
はい、
みなもんの部屋でございます。
はい、
さてこちらのコーナーは日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、まあ、女子の生活に役立つ情報なんかや Z 世代のあれこれをお届けするコーナーとなっております、はい、ということで先週インスタントカレーの、
はい、覚えてますよ
話を、まあ、歴史を、
ね、
お話しして、
ボンカレーから始まりの、
ボンカレーから始まって、
はい、
じゃあその最近のインスタントカレー何があるのみたいな、
ね、
っていうところから最新ちょっとおすすめランキングっていうのをちょっと出てきたのでそれをご紹介しようかなっていうんですけれども、
お
とといかな2月12日がですね、うん、レトルトカレーの日だったみたいです。ボンカレーが発売された日みたいなんですけど、
ね、うんうんうん、
はい、で今回、マイナビだったかなで特集されていたインスタントカレーランキング、あのマツコの知らない世界で365日カレーを食べる一条文子さんが選ぶレトルトカレーランキング、
ガチじゃんガチじゃん
っていうのがあったので、うんうんうん、ちょっとこれ見たことないっていうのばっかりだったので、うんうん、ちょっとご紹介しようかなと。
お願いします。
はい、思います。第5位からいきますか、
はい、
5、4、3、2、1でいきますね、
はい、
5位は錦食品の錦屋ゴルゴンゾーラビーフカレー。
ゴルゴンゾーラってチーズ、
そのチーズの、
もうそれだけで美味しそうじゃない。
なんかもうそこまでそこからね、うん、もうね だから他と比べるとやっぱり創作カレー要素が高く、カレーに ひとひねりあるのが特徴らしいです、うんうん、そしてゴルゴンゾーラのコクと、あと隠し味の蜂蜜が癖になるカレーだそうです。
お腹すいた、
うまいに決まってんじゃん、
うめえじゃん、
当たり前でしょ、うん、っていう
5位から期待大だね、
そうなのよ、
はい、
うわ美味しそうと思いながら、うんうん、で続きまして第4位がですね、はい、ハウスのプロクオリティビーフカレー中辛ということで、これ結構あの市販のカレーよりで、まあ、4パック入りで販売されており、1袋約100円ぐらいで、
はいはいはい、見たことあります、
お手頃価格なビーフカレーなんですけれども、具が入っていないにもかかわらず物足りなさを一切感じさせない、ソースだけど大満足の本格的な欧風カレーになっておりまして、ご飯にもパンにも合うそうです。
ちょっと待って、私さ今それ調べたのね、うん、どういうパッケージかなって思って、うん、であのこれさ、うん、家にさ、うん、1個だけ、うん、ずっと台所の下の引き出しに眠ってたのね、
うん、
最近確認したんだけど、うん、2021年に賞味期限切れてるの。
あのね、レトルトあるある。
これか。さすがにもうダメだよね。
もう結構厳しいんじゃない？
厳しいよね、うん。食べとけよかったな。
レトルトカレーあるあるじゃない？レトルト系結構ね、
う
ん、缶詰とかもそうなんだけど、あれまだまだ大丈夫なんて思って置いとくと、ね、あれもう過ぎてるみたいなね。
いやそれ
ありますからね。
ちょっと、はい、買い直してみよう。
そうですね。
はい、
では次いきましょう。第3位は SB のプレミアムフォンドボーディナーカレー中辛。
SB 有名じゃないですか。
SB 有名ですね、
うん、
スパイス系結構多いですもんね、 SB は。
うん、
一流ホテルのカレーを彷彿とさせる高級感があり、何時間も煮込んで抽出した牛骨や香味野菜のうまみたっぷりのソースの中に香り高いスパイスが組み合わされているカレーとなっております。
なんかもういい、ね、
これだけでもプレミアムフォンドボーフォンドボーディナーカレーフォンドボーとはみたいな
言葉でね表現すると、そういうカレーのね、うん、パッケージしてますね。
高級感がありはもう見るからに高級感ですわっていう、
もう黒地にさ、
そう
もうシックだよこのデザイン。
そうなんですよ、
いいね、
それは美味しいでしょうと言わんばかりのパッケージですもんね、うんうんうん、
あー興味ある
では次第2位いきましょうか、
はい、
第2位はですね36なのかな、36チャンバーズオブスパイスっていうところが出してるピワンドエビカレード
エビカレード
エビカレー、
へえ、エビが入ってんの。
そうエビそのまんまが入ってるわけではないんですけれども、うんうん、あの吉祥にある大人気店ピワンっていうカレー屋さんが監修したカレーとなっておりまして、うん、レトルトではやっぱしこのエビのプリッと感をプリプリ感を出すのがやっぱし困難とされてきたんですけれども、うん
はいはい、
これをあのエビをすり身にして団子にすることでジューシーな素材感を出すことに成功したそうです。
あ、はいはい、
そしてこのねエビのエキスが入ったこうドエビカレーもう
これも
読んで字のごとくってい
やもう見た目がもう美味しそうやもん、
ね、すごいですよね、
うん
カレーってなんでこんなに食欲を湧き立たせるんですかね。
本当にもうまるで日本がカレーの国かのようだよ ね
逆にこう幅が広くなりすぎて、う
ん、なりすぎたね、
うん、何を選んでいいかわからない、
うん、でもこうやってね今ランキングで紹介していただいてるのをね、うん、ちょっとまず試してみようって思いますよ。
では流行る第1位に輝いたのが
第1位は
36これ36チャンバーズオブスパイス、また同じところが出してるんですけれども、ネゴンボ33ポークビンダル、っていうカレーなんですけれども、
ポークビンダル、
はい、所沢にあるカレーの名店ネゴンボ33が監修したカレーとなっておりまして、うん、西インド料理の代表的なカレーをお店のオリジナルを加えて作り出したカレーとなっておりまして、大きな豚バラ肉の塊にほのかな酸味と刺激的な辛さを加え、パンチの効いたスパイスがやみつきになる人続出ということで、
あパッケージに書いてあるね、
うん、
ビネガーの効いたグレイビーの深いうまみ、
美味しそうだよね
グレイビーって毎回聞くんだけど、グレイビーとは何ぞやって今思っちゃってさ、うん、グレイビーソースとかって聞かない？
グレイビーソース聞く
だよね。
グレイビーソースってなんかさ
あ、
玉ねぎ？
調理された食肉から出る肉汁を、
あ、そっちか、
グレイビーというそうです。なんかグレイビーソースはそれを元に作ったソースか、うんうん、うまいね、
そりゃうまいわ、
うん、 あ、良いわ、全部美味しそう。
なんか私的にはこのゴルゴンゾーラがすごい気になるんだけど、は
い、うん、すごい気になる、うん、チーズが入ってるっていう
ね。今すごいですね、うんうん、あの家庭的な味のレトルトカレーも好きですけどね、
うん、
やっぱ自分の家じゃちょっと作り出せないようなカレーっていうのもやっぱりいいなって思いました、
ね、はい、
ということで以上インスタントカレーパート2でレトルトカレーのランキングでした。
楽しかったです、ありがとうございます。ちょっと本当にあそこに行こう、成城石井に。
成城石井と無印ですね、
うん、だね間違いないです、はい、ありがとうございます。それではお次の曲に参りたいと思います、はい、さて次の曲はですねこちら、ヨルシカでアルジャーノ。ただいまお届けした曲はヨルシカでアルジャーノンでした。時刻は2時46分にちょうどなったところです。引き続きパーソナリティはおんちゃんと
みなもんです。
よろしく
どうぞ。
さておんちゃんのコーナーに行きたいと思います。
はい、
アンニョン、おんちゃんの韓流始めました。もうこのコーナーラッパーがやるんかみたいな。
いやいやいや
固定されつつあるノリ。
確かに、
はい
はい、
このコーナーはですね、
はい、
韓国生まれ日本育ちの私おんちゃんが最近気になる、ま、日韓文化のギャップであったり、韓国エンタメ情報についてだったり、あとは韓国語講座をやったりするコーナーです。で今日はね、
はい、
この前の私の失敗をもとにこのネタを持ってきたよ。
じゃじゃん、
二日酔い。
は
ぁ
はぁって
ね、ほんとさ、この前ね、
うん、
ちょっとね、仲のいい方たちと飲んでたんですけど、
うんうんうん、
ちょっとなんかね、その日私が仕事をしてから向かったのね、
うん、
で1日仕事をしてたんですよ、
はいはいはい、
で集合が7時半とかで、うん、そこから最初日本酒入れてね、
うお、
で
しんどいな、
あとは
私あんま、
うん、
ハイボール、
うん、そうだよね、ハイボールから始まり生ビール、
うん、
日本酒、
うん、
でその後2軒目に行ったんですよ、
うん、
で2軒目もなんかメガハイボールを私が頼んで飲んでたんだけど、うん、あのワンカップをね気づいたら添えられてたの、私のところに、
ほうほうほう、
あれワンカップ、あ、これ誰のですかって言ったら、あ、おんちゃんのつって、いけるいけるみたいな、なんかちょっといける口だとやっぱり思われてまして、
うん、
でそこまで弱くないのも問題なんだよね、
うんうんうん、
すごいもう一杯で無理ですみたいなタイプじゃないから、
はいはいはい、
あと顔色が変わんないんだ、
うんうん、
あのすごい赤くなるわけでもないし、なんかずっと笑ってるみたいな、はっはーって笑ってるといけると思われるんだよね、
はいはいはい、
で煽られるまま酒を飲み、
うん、
そしたらですよ、もうその日ね自分の最寄り駅まで帰れなかったの、
うん、
もうアウトで、
うん、
そんでね、ちょっと手前の駅で降りて、
うん、
ちょっと恥ずかしい話ね、ちょっと家の人にまあ迎えに来ていただいたんですけど、うん、はいはい、もう何がしんどいって次の日の二日酔い。あのね、人生で初めてここまできつい二日酔いは経験したことがなかったんですよ、
うんうん、
頭が痛い、割れるように、
ね、
で絶え間ない嘔吐、汚いですね、ごめんなさいね、
絶え間ない、
おろろろろろろろですよ。もうびっくり、
キラキラですね、
何もできなかった、
うんうん、
びっくりするぐらい何もできなかった、もうその次の日に用事があったのにそれも全部潰れた。もう絶対に死んでも二日酔いはもう嫌だと思って、
そうですね、
学んだ、もっとね最初から学べよったんだけど、
うん、
ちなみに、
はい、
二日酔いは韓国語で言うとね、スッチ、
スッチ、
うん、スッチって言うんですよ、
二日酔いスッチって言う
そう、二日酔いスッチって
言うの、買うかな私。
韓国の人たちってお酒強いっていうの聞いたことある？
ずん聞いたことある。
まあ韓流ドラマ見てるとさ、うん、みんなもうチャーミスルの緑の焼酎の瓶をあおるあおるあおるじゃないですか、
うん、あれ水みたいに飲んでじゃん、
ねえ、水みたいに飲むでしょ、
ねえ、何パーセントあるか知ってるみたいなね。
そう、あれね、うん、1本だいたい15度未満ですよ、
うんうん、
であれを1人5、6本飲める人はガチでお酒強いって言われてるんですよ。
おーおー、1
人でね、
はいはい、
うん、でもそれだけ飲んで顔色が変わらない人って確かにいるんで、うんうん、本当に強いなって思うんですけど、私はそこまで強くはないんですけど、うん、まあやっぱり二日酔い韓国人も結構なるんですよ、
うん、
いっぱい飲むからね、うん、お酒ね、あと悪文化がない。
あ、そうなんだ、うん、
その なんだろうね、焼酎とビールをさ割る爆弾酒はあるけど、
はいはいはいはい、
なんかそのいわゆる焼酎をお湯割りしたりとか、
お湯とか水とかっていうのがない、う
ん、あんまりないっすよ。
へ
ー、だからよくお客さんにさ、韓国ではどういう割り方するんですかって聞かれるんだけど、うん、韓国はあんまり割らないですって、え、お酒強いですねみたいになるんだけど、
うん、
そうなんよ、強いんよ。
そうよね、う
ん、だけど、まあ、スチ、まあね、スチ、二日酔いはありますんで、うん、でよくね言うのがこれですよ、スチテムね、中国語かった、これは二日酔いのせいで死にそう、うん、まんまだよみんなさ本当にもう頭抱えてさ、もう本当死にそうな顔でなんかゼーゼーしてるじゃん、
うん、
あれの感覚がねやっとわかった。もう私もずっと、はあはあ、無理無理無理、もう立ってらんない、もう座ってらんない、もう寝るしかできない、
わかる
だったのよ、
うん、なんかね寝てるのもしんどいんだよね。
いや、そう、寝てるのもしんどいのよ。
ベッドで寝ようと思って、うん、寝ようとするんだけど、あのベッドに沈む感じがもう気持ち悪くて、
わ、
う
ん、かる、多分揺れちゃダメなんだよね
多分ね、
頭が
そう
振動に耐えられないの。だからもう立ってんのもきついんだけど、座ってんのもきついし、じゃあどうすればいいんだよって話。
冷たい床に寝るのが一番だった。
冷たい床に寝るのが一番、
フローリングに。
素晴らしい、説得力ありますよまあでも本当そんな感じで、私もねこのスチ皆さんにお伝えしたい、二日酔いですよ、うん、でスチってもね中国語だった、スチって、ね、そう、これがあの二日酔いのせいで死にそうってやつです
まあ、買うことがないことを祈る、
祈るで、あの難しい方はスッチだけでも覚えていただけると、うん、あ、二日酔いって意味です、
うんうん、
あとね韓国では二日酔いによく聞くって言われてるのがヘジャングク、
ヘジャングク、
うん、ヘジャングク、これがね、うん、あのヘジャンハダっていう言葉があるんだけど、うん、ヘジャンハダっていうのは酔いを覚ますってこと、うん、覚醒させる、
うん、
だから覚醒させるスープっていう意味で、
はい、
ヘジャングクって言うんですよ。
ヘジャンク、
あのヘジャンが覚醒、うん、冷ますで、うん、クっていうのがスープ、
うんうん、
ヘジャンク僕茶っていうと、うんうん、酔い覚ましのスープ飲みに行こうってなるの、う
ん、ちなみにどういうものなんですか。
ね、いろんなものが入ってる、お肉、その牛骨だったり、
うんうん、
あとはでもお肉が結構多いですよ。
あ、そうなんだ、うん、野菜とかも入ってるけど、結構入れるのね、
うん、
日本だとここしじみ汁とかだったりするじゃない。そういう感覚でしょ。
それもある、それもあるんだけど、あのなんかね韓国ではね、これは上級者向けとは聞いたんだけど、うん、二日酔いには肉が効くよっていう変なちょっと文化があるんですよ。
胃に入れたくないけどね、あんまり。
だからこれスパルタだなって思うんだけど、でもちょっと面白いので、うん、今日はちょっと二日酔いのスッチとヘジャンクっていうね、あの酔い覚ましスープのちょっとご紹介でした。
なるほど、ありがとうございます
ありがとうございます。
さてさて、あっという間にお別れのお時間になってしまいましたが、ここで名残惜しいですが、来週のお便りテーマをご紹介させていただきます、
はい、
来週のお便りテーマはコメディ作品、
コメディ作品
ですね。
今度は私がご紹介させていただきます、
はい、お願いします、
はい。また、我々の番組オンちゃんとミナモンのクルメライフはスタンド FM と、ポッドキャストでアーカイブ聞けます。で、あの実は昨日ですね、ちょうど、年末のカウントダウンコラボ企画で、あの我らがクルメラの、ね、パーソナリティのモーリーさんをゲストにお呼びした回上げておりますので、はい、よかったらチェックしてみてください。
はい、それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはミナモンと
オンちゃんでございました。
またねー。
バイバイ。